野村古道作。江戸の昔をしのぶ。江戸という時代は、まことに悪い時代であったに違いない。封建的で、階級的で、迷信的で、一つも取り柄はなかったようであるが、一方からは、こんなのんきなのんびりした時代はなかったようでもある。猫の飲みをとっても一生楽に暮らせ、居候の名人になっても一生楽に暮らせる世界は、今の世からは想像も及ばないことである。それが移り変わって、月に30円あればと歌った啄木の生きていた明治の代となり、3万円もなければどうにも暮らせない今の世の中となったのである。古い江戸の地図や絵図面を広げてみると、私は一種の郷愁を感じるのである。丸の内から話を始めると、見つけ見つけには升型があり、そこは長いものを通さず、槍や鉄砲や梯子と間違えられるので、竹竿などを持ち込むのに風呂敷をかぶせて。へえ、風呂敷包みでございますが、と言って通ったということは、落語や講談の枕に使われている。丸の内には300諸侯が友ぞろえいかめしくひしめき合い、天保年間の日食は一刻の間違いで人死にができたと伝えられている。小馬の刻と言ったのが天文型の間違いで、午前十時身の刻に真っ暗になったというから、笑えない間違いである。安藤対馬守はここで切られ、井伊直弼は桜田門を入るとき、籠の中で切られた。その首を持った有村坊は、帝劇の方へ逃げ出したという、笑われない話もある。ある町人の小僧は、お使いに来てこの事件に出っくわし、土手下に隠れて震えながら見ていたというのは、桜田門の外であろう。明治年間、この辺へ、遠くなく甘酒屋まで出ていたのを私が記憶しているくらいだから、万延元年の変ではそのようなことがあったかもしれない。有楽町は、織田有楽斎の屋敷跡。今の有楽町駅あたりに南町奉行所があったことだろう。この辺に遠山の金さんもおり、大岡越前守も姿を見せたに違いない。昔の奉行は今の警視総監よりもさらに権力が強く、法三省な概念で裁判を片付けていったものらしい。大岡裁きにはソロモンの伝説まで織り込まれており、十中八九は信ずるに足りないが、死んだと思ったタバコ焼き鉢が生きていたり、地蔵様に縄を打って引っ立てたり、大岡様も伝説廃止に従えばなかなかにやったものらしい。この思想、すなわち罪を憎んで人を憎まざる体の大岡裁きが、後世捕物小説の基本概念になったかもしれない。もっとも、家事太り締まりで罰せられたり、五条百箇条的思想で人を律されては、少しぐらい手加減をしていただかなければ、人民どもの方がかなわないわけである。泥棒、白猿や小団子が流行らかしたわけでもあるまいが、悪徒には、義族と称せられる一種のカテゴリーに編入されるものが混じっていた。ネズミ小僧もそれであり、キネズミ小僧のように人命辞書にまで何ページか費やされているものもある。日本左衛門もそれであり、雲霧仁左衛門もそれである。 悪事はすれど非道はせずというのをモットーに、江戸中を荒らし回った領城の君主たちは、ずいぶん厄介なものであったに相違ないが、我々貧乏人にとっては、いささか流飲の下がる代物であったに違いない。幕末に一種義族桜花時代を生んだ原因でもある。昔といえども、徹底的な悪人はないではない。不幸にして、江戸時代にはそんな化け物はあまり伝わらず、明治以後、大正昭和の悪人は、芝居に出てくる仇役にその例を見るだけである。汚職というのは昔からあったに違いなく、田沼親子のごときはその代表的なものとされている。しかし、汚職で建てた蔵はやがて潰れるに決まっており、少なくとも終わりを全うした例はない。昔は随分賄賂を貪った役人も少なくなかったが、その反面には、一死半生も私にしない、といった恐るべき頑固一徹な人たちも少なくなかったのである。筆者はむしろ、そういった正直者の多かった例をうんと知っている。銀座から日本橋へとたどってみることにしよう。銀座は昔の面影もなくなったが、天金といった天ぷら屋は今の服部の裏にあり、その所蔵の馬琴、一句、三馬の扇面を私は今愛蔵している。この辺に経伝のタバコ屋があったに違いなく、一句や馬琴も奉公したに違いない。日本橋は鉄橋になってしまったが、昔の木橋を私も知っている。安藤広重が犬に小便をさせているのも日本橋のたもとだ。この橋爪にはおかみの考察があり、相対死にの死に遅れのさらし場があったりした。八百屋お七もラバに乗って、この橋を渡ったに違いなく、白子やお熊も、この橋の上で、世上の皆様に一条の訓示をしたに違いない。江戸橋へかけての眺め。広重が描いたままの風情は、明治の頃まで残っており、菓子の寿司の立ち食いから一心助けの活躍した魚菓子は今はない。日本橋、広重の見た富士が見え、という川柳は大震災後の私の線であった。日本橋白雨の江戸名所へは10万円しようと、それは木橋は鉄橋にならぬが、駿河町の越後屋は三越になって、昔の人が考えなかった繁盛である。駿河町、畳の上の人通り。これも古い川柳だが、明治の頃までは確かに畳の上の人通りであったに違いない。店の中を畳のままにしようか、下駄履きで入れるようにしようか。有識者の意見を伺ったのは古いことではない。この辺は昔の五島、金座の跡で、一国橋の名の由来はバスガールも心得ていよう。日本銀行から三越本店のあたり、その近所に火事橋の北町奉行所もあったわけである。突き当たって筋買い見つけ。右へ行くと、柳原から両国だ。柳原は辻斬りの名所。柳の下にむしろを抱えて中間や折り付け相手の辻斬りが遊泳した。我々の知っている頃は 古着屋の本場で、私は高等学校の制服をここで買ったことがある。川岸の柳に紐をかけて、広重や国近が一枚一銭から五六銭で売られていた頃のことである。浅草橋のいろはで木村宗八くんが生まれ、ここの考察場を私は幾度も小説に書いた。町々に木戸があり、地震盤があり、タクシーをかっ飛ばしてどこへでも行けるという時代とはわけが違う。芝居の八百屋お七は、鐘楼、日の宮蔵に駆け上って、辛くも町軌道を開けさせた時代である。両国に懲り場があり、両国で素晴らしい花火の上がった時代である。川開きの風情は、50年、60年前までは少しく昔を伝え、広重は20〜30枚も花火の両国を書き残しているが、今の仕掛け花火はますます高邪になって、たーまやー、かーにやーといった昔の面影は遠ざかる。下屋へ、浅草へ、行く手は長く、こう書いていると、全く際限もないことである。